改めて、おはようございます。2014年3月9日、FM 二風谷放送、愛称 FM ピカウシ第155回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の本日の様子ですが、まだ春という感じではございません。3月6日にはですね、啓蟄ということで、虫が這い出してくるそういう時期を迎えております。これから春が訪れるのかなというそういう感じです。アイヌ語で3月はモキュータチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。まず最初に北海道新聞2月17日の記事より、ビラトリでアイヌ文化祭250人が楽しむ伝統を伝える剣の舞、ビラトリアイヌ文化伝承活動の成果を披露するシシリムカ文化祭、同アイヌ協会ビラトリ支部など主催が16日日高館内ビラトリ町の中央公民館で開かれた。来場者約250人が古式舞踊や交渉文芸の発表を楽しんだ。シシリムカは猿川の古名、25回目となる今回は、二風谷にアイヌ語教室に通う子どもたち13人が、歌詞をアイヌ語に翻訳した大きな古時計など4曲を合唱。同教室成人の部の6人は、カムイユから神謡など伝承、交渉伝承を披露した。ビラトリアイヌ文化保存会は、激しい動きが特徴とされる猿川流域に伝わる踊りで、エムシリムセ、剣の舞などを踊った。このほか、静内民族文化保存会も講演、札幌からバスツアーで訪れた佐々木義雄さんは、未来に残しておきたい文化だと話していた。二つ目のニュースです。北海道新聞2月21日の記事より、二風谷工芸世界に届け、ビラトリ町内のアイヌ工芸職人で作る二風谷民芸組合が今月上旬、各国の大使らが出席し、東京のホテルで開かれた外務省主催のレセプションに参加。昨年3月に経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けた二風谷板、木の盆と二風谷アットゥシ、樹皮の反物を会場で披露し PR した。同組合は2点の知名度アップに力を入れており、反応は上々だったとしている。レセプションは大使らに東日本大震災の復興状況に理解を深めてもらい、国内の観光、産業などを後押しするのが狙い、毎年催しており、今回は93カ国の大使と全国の知事ら約230人が出席。東北3県をはじめ、都道府県単位で約30団体が観光や特産品を紹介するブースを設けた。北海道のブースでは、同組合の関根真紀さんら職人2人が、板とアットゥシなどを展示、 アットゥシの元になる樹皮をよって糸にする作業を実演した牧さんは、大使らは足を止めて見入っていた。海外の人に工芸品を知ってもらう良い機会になったと振り返っていた。同組合は板とアットゥシの需要拡大などに向け、国の支援を得るための振興計画2013年度から17年度を昨年7月に策定。総事業費は約9700万円で、13年度は知名度の向上を重点に、本州で開かれたバイヤーの見本市などに参加した。商品につけられる専用マークの準備や、二品についてのパンフレット作りも進めている。同組合の貝沢守代表は、新年度以降、さらに活発な活動をしていきたいと話していた。三つ目のニュースです。北海道新聞3月4日の記事より、アイヌ語でおもてなし、ビラトリ町役場に垂れ幕。ビラトリ、アイヌ語でこんにちはを意味するイランカラプテを、おもてなしの言葉として広く普及させようと、町は PR 用の垂れ幕を独自に作成し、役場の正面玄関横に挙げた。国や道、道内のアイヌ民族研究者らで作るイランカラプテキャンペーン推進協議会が普及に取り組んでおり、アイヌ文化振興に力を入れる町も歩調を合わせた。垂れ幕は長さ 4.5 メートル、幅70センチ、赤、黄、青色などでイランカラプテの文字を大きく吊るし、最上部にキャンペーンのロゴマークをあしらっている。2月25日に設置した。町は同様の PR ポスターについても、本年度内に作成する予定で、言葉の認知度を上げながら、アイヌ文化への関心を高める一助となってほしい。アイヌ施策推進課としている。4つ目のニュースです。北海道新聞3月7日の記事より、ウエピリカ、シシリムカアイヌ文化祭、将来もアイヌ語を願う。今年で25回目を迎えるシシリムカアイヌ文化祭が2月16日に、ピラトリ町中央公民館で行われました。アイヌ語教室子ども部会の講師を務めている私たち夫婦にとっては、子どもたちが1年間練習してきたことの成果発表をサポートする日です。今年の出し物は子どもたちによる創作紙芝居。あるところにおじいさんとおばあさんがいました。ある日おじいさんがアイヌランドに行こうとした飛行機が事故に遭い、おじいさんは死んでしまいました。何も知らずおばあさんは家でのんきにしていて、全部を見ていたフクロウが神様に伝え、神様はおばあさんに手紙を書き、それをまたフクロウがおばあさんに届けました。おばあさんはよもぎでふっさふっさ病人の治療をして、おじいさんを助けて末永く仲良く暮らしたとさ、というお話。それと森の熊さんや大きな古時計などの童謡をアイヌ語に訳したもの4曲を、私の連れ合い、ケンジ先生のギター伴奏に合わせ、子供たちは元気よく歌ったのでした。子供たちが今、口にしたアイヌ語を大きくなっても覚えていてくれたら、今よりもっとアイヌ語を使う世の中になっていれば、と、その時に思いました。私は祖母や両親がたまにアイヌ語で話すのを耳にしていました。そういう時の情景がかすかに記憶に残っています。今私が何気なく口にするアイヌ語も、やはりその多くは子供の頃に耳にした言葉のような気がします。これからも子供たちに一つでも多くのアイヌ語を覚えてもらいたいのです。ちなみに、私がシシリムカアイヌ文化祭に初めて参加したのは23歳頃で、刺繍を習い始めたばかりの私が、カパリミプ、薄い着物という着物を制作し、その着物を着て出演したのです。歌や踊りの発表の後、私はアイヌの楽器、ムックリ、コウキンを鳴らしました。そして、知れとく、美貌を持つ賞という嬉しい賞をいただきました。 まだ今より若かった私は、なんとお目の高い審査員たちなのでしょう、と改めて自分の魅力を再確認したのでした。関根真希さんの記事です。最後になります。北海道新聞3月7日の記事より、アイヌ民族の文化や歴史、6年間のコラム一冊に、さまに超アイヌ生活相談員の大野哲人さんが、図書館だよりなどで6年間掲載してきたコラムをまとめた、アポイのふもとからアイヌ民族の文化と歴史へのいざないを町立図書館が2月下旬に発刊した。町内外の地名の由来や伝説、動植物とアイヌ民族との関わりなど様々な話題が取り上げられている。大野さんは香川県生まれの岡山県育ち、高校3年の時に故萱野茂さんの自伝を読んでアイヌ民族に興味を抱いたという。以来、道内ラジオ局のアイヌ語講座を毎週視聴するなど独学した。東京外国語大アラビア語学科を卒業し、早稲田大学の研究室でアイヌ語の研究補助に従事。その後、アイヌ民族の関係者から現在の仕事を紹介され、2004年にサマニへ移住した。コラムは2006年5月から毎月図書館だよりで連載した。2010年6月から12年6月までは、町教委の広報誌に連載された。アポイは、同図書館が12年に開館20周年を迎えたのを機に編集され、発行された。コラムは1回戦時前後の読み切り、アイヌ民族がアポイ岳で火を燃やして神様になった孤児のほか、火のあるところを意味するアイヌ語のアペオイが縮まってアポイと呼ばれるようになった孤児など紹介。民族の貴重な食料だった鮭をカムイチェプ、神の魚と呼ぶことや、死生観や先祖供養の儀式も取り上げている。大野さんは地名や食べ物など親しみやすい話題を選んだ。多くの人に楽しんで読んでもらえたらと話している。同図書館で貸し出しを行っているほか、今後道内の各公共図書館で順次貸し出しする。問い合わせは町立様に図書館。電話0146-364181へ。ニュースは以上です。四郎さん、今までのニュースでコメントお願いします。
はい。2月16日にシシリムカアイヌ文化祭第25回が開催されました。これもですね、地元このビラトリ町で、アイヌ文化の伝承活動の発表の機会であったと思っております。
はい。担当は萱野智子でした。